次は
新人 with インターン生のコーナー
でございます。でまあちょっと先ほども申しましたけども、今4人の学生がいましてですね、出来の良い2人が歴史教科書について、そしてちょっと出来の悪い2人が食文化、そこから自給率の問題について、まあ、考えていきたいと思います。笑いやったんですけど、なかなかちょっとね、笑いを彼ら来られててね、全然出来の悪くない2人なんですけど、優秀な2人なんですけどもね、まあ、上げたり下げたりもしてますけどね頑張ってもらいたいと思いますんで、柳瀬くんと原田くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。立命館大学経済学部1回生の柳瀬です。緊張していてちょっと噛むかもしれないですけども、よろしくお願いします。
はい、噛まないでくださいね、できるだけ
立命館大学法学部3回生原田です。柳瀬くんみたいに面白いことは言えませんが、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
お願いします。まあ柳瀬くんもあんまり面白くないですからねまあ頑張ってくださいね、みんな。はい
はい、はい、
で食文化と自給率の問題ということですけども、はい、具体的にどういうことでしょうか。
はい、現在の日本は外国の食文化が入ってきて、日本人の食生活っていうのは大きく変わってきました。特に私たち若者の日本食離れは大きいと感じます、うんうん、しかし日本食は健康的だということで海外では大きく注目されてます、うん、例えばお隣韓国ではコンビニにはおにぎりが並べられてたり、イタリアでは日本食がブームで、日本食レストランではカップルのデートや誕生日会などにそのレストランが使われているっていう事実があります。
なるほどね、ちょっとマイナーなとこから行きましたね、まあ、アメリカのお寿司とかの方がね、はい、海外のデートしてメジャーなんですけどねはい、はい、
でこういうことから日本食っていうのは海外で食文化の一つのジャンルとして受け入れられているっていうことが分かりました。でこんな風に海外でも高く評価されている素晴らしい日本の食文化を持ってるんですけども、で今先ほども言った通り、若者がその日本食文化を分かっていないってことを感じて、私たちはもっとこの日本食文化を見直して評価すべきだと考えています。このことについて二之湯議員はどのように思われますか。
はい、今のが原田君でしたけど、もう演説並みのちょっとねジェスチャーを混ぜての熱弁やったけどももうその通りだと僕も思います。で今経済発展が著しい中国でマグロのねお刺身大人気、ということでね、やっぱり日本の食っていうのはいろんなとこで評価されて、で健康食でいいとね、アメリカ人もメタバな人が多い、これが社会問題、深刻な社会問題になって、今日本食なんかがそういう中でブームだと。だこれはやっぱり日本人がその辺ね、その辺のことね、ほんまに分からないといけないと思いますわ、うん、僕ここにもね明治まあ以来のね文明開化の時にね、いや西欧の文明が自分らよりも進んだものだと、で追いつけ追い越すだと、和光要塞だとね、どんどんどんどん外国のものを取り入れるというのを、そういう精神構造できちゃったよね。でそれが例えば第二次大戦後のね、まあ、敗戦のショック でもっと強くなったんちゃうかなと思いますね。アメリカのね郊外のね一家に広い庭があって、車が2台も3台もあってね、でもう夢のようなもう家電製品にね、満ち溢れた生活いいなっていう、まあ、こういうのもやっぱりずっとあるんちゃうかなと。それがまあ親から子、そのまた子と今、まあ、そういうふうにそういう意識も継承されてるんちゃうかなと思ってますね、うん、でね、だから日本食については僕はもうその通りだと思って、で僕がやってますね修行なんかでね、いろんな言葉聞くんですけどね、身と土と二つならずっていうね、まあ、言葉ありますね。これ身土不二っていうのかな、まあ身体の身に土で不可能の不に二ですわね。で 体とこの土は別物じゃないっていう考え方ですよ。でもね、よく考えたら、あの土をそのまま食べられたらいいねんけど、食べられへんから野菜とかそういうものを間に挟んで、結局これ大地をいただいているみたいなもんじゃないですか。ね、俺もそれに気づきましてね、修行しててね。でね、あの日本人の腸は長いと、あの米を食べる日本人の腸は麦を食べる民族よりも腸が長いと、うん、でこういうのはもう結局その食べるものに応じて体が変わるわけですよ。で食べるものっていうのはその大地が育むわけだから、はい、でもそのあその通りだなと。でとか、あとあの近くて遠きものを、まあ、食性ということも教えてもらうんですけど、あの近くてっていうのは距離的に近いということ、だから身近で取れるものということです。で遠きものっていうのは例えば人間と豚、人間とほうれん草、どっちが近いですか？どっちが遠いですか？
はほうれん草の方が遠くて、うん、普通に豚の方が近いです。
おお、まあ普通のね、こんなようになりましたね。ね、ちょっとボケるとこも作ったんやけどね。その通りで、だからまあ同じ動物より動物と植物の方が遠いと、性質が。でそういうものを食べるのがいいですよと。で考えてみたら、日本の伝統的な和食はお米と野菜ですわ、うん、ね、はい、基本的にね。でそういうものがいいと、それがあの健康的にということで、されてるんだから、これは昔からそうで、昔の人は分かってたよね、逆に。でもやっぱり明治以降のその意識かな、さっき言った。でなんかそういう本質を見んと、とりあえず外国のもんがいいと、この辺を僕は見直していきたい。でもっと言うと、日本の食にまつわるね、例えば食べる前は手を合わせていただきますです、残したらもったいないね。でもったいないなんて言ったら、今ど忘れてしまった、ね、環境の方でね、今すごい世界的に大事な言葉とされてますね、はい、マータイさんかな、
はい、
ね、マータイさん、はい、でいただきますっていうのもね、これは料理を作ってくれた人だけに言ってるわけじゃない、感謝じゃない、うん、それを運んでくれたとか作ってくれたという人だけじゃない、その食物そのもの、その食物を育んだ大自然そのものね、大地があって適度な雨が降って美味しさが足らへんかったら、それはできないわけだから、
はい、
ね、あの米も野菜もね、はい、そういったものにいただきますって、こういうなんていうかな、あの世界観っていうのがあったわけですよ、日常生活の食文化にまつわってね。今ね、どんだけの人がいただきますって言いますか、そう言ってできたね、できた食物だから残したらもったいない、残したらダメだと。
なるほど、
うん、おもっと相槌入れていいんやね。
なるほど、
だと思うんです。だから僕は日本食と、その日本食にまつわるね、そういうあのもっと広い日本の文化、
うん、
世界観、そういうのがもっと継承されたらいいなと思うんです、うん、見直し再評価されるべきだというふうに思いますわ、
はい、
うん、柳瀬くんはそういうことって勉強していこわへんかったか、
今までですか、
はあ、
そうですね、今まであんまりそういうことはやってきこなかったですね、ちょっと今買いましたけど、まあ、そもそも日本の食文化とか日本の文化そのものの良さっていうのは僕たちは知らないことが多いっていうのは思いますよね。でそういうことを勉強する機会もあんまりないかなっていうのも思いますね、
うん、緊張してんな。だからね、
はい、
そうやね、そういうのをやっぱり知る機会っていうのが必要やね、
はい、
うん、でどうで、まあそれ食育っていう言葉ね今あって、
はい、
でその食育っていうのは家庭でも学校でもねあります、
はい、
でその食育っていうのね、僕ね、料理評論家の服部幸さんって知ってありますか、みんな、はい、 料理の鉄人世代ですか。
まあ、見てました。
見てましたか、はい、見てましたか、は
い、見てました。
全然入りましたね。
はい。
ね。で、僕あの方の講演聞いた時にね、食育っていうのはしつけなんですよって言われたんですよ。でね、うん、要はこの、野菜は何ていう野菜でね、どういう季節にとれてこういう調理をしたらいいですよっていうのを学校で教えるというのも、はい、それは一つの食育だけど、家でね、一つの食卓を囲んで、で、この季節にはこういう野菜が取れてね、こんなんやっていうのにも含めて、お箸の持ち方からね、ね、ぺちゃくちゃ食べないとかね、で、テレビ見て食べない、ね、今やったら携帯電話ちょっと置きなさい。で、食卓を囲みながら、今日は、学校はどうやった、ね、うん。で、あとのクラブ活動はどうやったね。で、いろんなことを、まあ、話をしながら、いろんな、要は、ことをお互いに伝えると。
うん、
で、親は子、子は孫に。で、3世代の、食卓やったらね、もうより、ちっちゃい子供は、お父さん、お母さん、で、おじいさん、おばあさんから、そういういろんなことを教えてもらうわけだから。だから、料理のことのみならず、まあ、極端に言えばというか、まあ、生き方っていうかね、人生っていうかね、そういうなんを多分教えてもらったよね。でね、今ちょっと学校の食育はさらっとで家庭のこと言いましたけど、はい、なんでかっていうと三つ子の魂100までってね
ありますね。
ありますね。
そうい
う、うん、で要は今って幼稚園3歳から、ほなそれまでに要はもうその人のもう素地が出来上がるっていうことですわ。
人としてのっていうことですか。
そうやね、
うん、
でそこで教わったことはもう残るってことや、簡単に言ったら。で僕も今息子が1歳2ヶ月で、そのよう分かるもんね。もう1歳になったらほんまにいろんなこと分かってますわ子供は。
へ、
うん、だからその時期にね、はい、もう大事。もううちの息子はもう米大好きなんで、もうこれは純粋な、もうほんまに日本人らしい日本人やなと思ってね、思ってんだけども、米さえあれば満足するから。でも本当にその家庭でね、一つの食卓を囲んでね、食べるということをまあという場でもう本当にいろんな生き方を教えると、これが 食育だと思いますわ。勝手に食文化は継承されるから、
はい、
ね、良さも知ることできるでしょ、
はい、
うん、それが、なんていうのかな、途絶えてしまったのは、これは、核家族化であったりとかね。
あ、
うん、で、家族で住んでんやけど、お父さんはサラリーマンで帰ってくる時間が遅いとか、子供はもう小学校の高学年になったら塾に行って、で、みんながバラバラの時間に食べて、で、もっと言ったらバラバラのものを食べてる家もあるでしょ、晩ご飯ね。まあ、君らは田舎育ちやからね、
はい、
まあ、どっちかで言ったらね、おじいちゃんおばあちゃんまで一緒に食べてたような家かもしれないけど、まあだからね、だから食育っていうのは三つ子の魂100までやから、家が大事だと思うんです、はい、でもその家っていうものがまあ何て言うの、形が変わってね、もう崩壊しつつある、うん、冒頭に赤ちゃんポスト申請時相談事業のことを話しましたけどね、ああいうもう孤独、もう一人だと自分はみたいな人がどんどん増えていってると、うん、だからちょっと話大きくなったけど、
はい、
この食文化が継承されないとかね、良さがよくわからない、伝わらないっていうのは一つの例であってね、はい、僕はこれは家という日本社会を支えた重要な役割を持った単位が崩れていったというね、そんなことかなというふうにね、今、うんうん、思ってますね。
ということは、うん、その本質的には、うん、家っていうのが崩壊したから、うん、もう今みたいにおかしな問題がさまざま起こってきてるって考えてますね。
そうね、そういろんな問題あると思うよ。だから、うん、その先の本当は産めないとかね、望む、まあこの言葉もあんま好きじゃないけど、望まない妊娠押しても相談できないということもそうです、
うん、
子供たちの非婚もそうでしょ、お年寄りの孤独死もそうでし ね、
はい、
これ大家族で住んでてそんなことになりますか、なりにくいわね、
はい、
うん、だからそういうことだと思うわな、うん、なかなかアドリブでね、
いやいや、まだまだ
いい感じでしたね今の
は、いやいや、まあね、まあねっていうかなんか、まあ、それで、あの、まあその食文化ということと、あと自給率の問題ということも言ってたけど、
はい、
それはどうですか、柳瀬君、どういうことなんですか。
はい、自給率、今日本の自給率 40% ぐらいだって言われてますけど、ずいぶん前でもないですね、4年前農林水産省が発表したパンフレットが一つあるんですけど、そのパンフレットによると日本人が米をメインにした野菜とか魚をたくさん食べる生活、まあ、簡単に言えば和食ですよね、和食の生活を送ると食料自給率が 63% に上昇するという試算が一つ出てるんですよね。でさらになんですけど、イギリスの話ですね。イギリスはちょっと前まで食料自給率が 40% っていう今の日本と同じぐらいだったんですけど、最近はもう 70% 台まで回復したみたいなんですよ、うん、でこの理由の一つの大きなものに、うん、イギリスは今まであんまり大きく食生活が変化しなかった、日本と違ってあんまり変化しなかった、うん、簡単に言えば地産地消が昔からずっとできていたから、うん、70% に回復することができたっていうお話があるんですけれども、うん、
なるほどね、その土地で作ってたものを食べるという食生活が変わらなかったから、あんまり作れてなかったのをたくさん作るようにしたら自給率がそのまま上がったということだよね。
はい、
うん、なるほどね、うん、それで
やっぱりこの農林水産省のデータとかイギリスの前例を見ると、日本人も自分たちの食生活を食生活といいますか食文化を見直せば食料自給率が上げれるんじゃないかっていうのを思うんですよ、
うん、
やっぱりここで今もう 40% 切るんじゃないかって言われてるようなかなり危険な状態なので、
うん、
やっぱりこのタイミングで日本の食文化見直されるべきなんじゃないかなって思うんですけど、
うん、まあ、あの、まあ、このタイミングのそのどのタイミングかねちょっとあれですけどね、まあ食料自給率上げろと、それはその通りだと思います。で上げられるんじゃないかとか、そういうね、上げられるんだったら上げろとか、
はい、
そういう問題じゃなくて絶対あげなあかんというふうに思ってるわけです、
うん、
ね。皆さん食料安全保障って言葉聞いたことありますか。あのね、今普天間の基地の問題でね、どうすんやと、移設先どこやという問題あるでしょ、
はい、
あれは安全保障上の問題と言われますね。あれは軍事的な意味での安全保障ですよ。ここに基地があるから、うん、アメリカの基地があるから日本はね、攻められにくいとかね、何かあった時にね守られるとかね、まあまあそういうことですよ、ね、そういう安全保障、国をの安全を、まあ、どうやって守っていくかということですよ、
はい、
で食料安全保障っていうのは、いや人間って食べないと生きていけないから、
はい、
ね、まず国として考えなあかんことはそういう軍事の力のこととかね、どうやって国民を食べさせていくかっていうことで、でものすごく大事なことで、これは食料安全保障と言われてるわけですよ。どうやって食べさせていくか、
うん、
でそう考えたときに、日本人はなんかまだまだ、そういう意識持ってないけど、今地球温暖化どんどんしてる。その中で地球全体の気候の、変動がある。だから、ここで小麦が取れたけど、だんだん取れなくなるとかね。うん、そういうことになる、あるわけですよ。気候が変わっていくにつれて。だから食料の生産体制がどうなっていくか、これ非常に不安定。と、日本は少子高齢化で人口減少社会ですけど、はい、世界的に見たら人口は爆発的に増えてるっていうことです。だから世界では食料が不足するっていうことがもうはっきり決まってるわけですよね、うん、に加えて でもねそんなことでもね、日本は外国から買えばいいじゃないかとね、経済大国なんだからというけども、日本の経済的な地位は落ちてるでしょ。中国に GDP で抜かれたでしょ。
はい、
そういうことです。だから外国で食料を買い負ける可能性があるわけよね。中国の経済があるんだから。で、僕はある野菜の卸売りのね、 あの方ですわ。外国で買い付けて日本で売ってるっていうような、まあ、商社的な機能も持ってあります。その人にね、そこの社長さんの話でね、もうすでに日本はある部分で韓国とかにね、外国で食料を買い負けてますよと、そういう話聞いてるんですよ。もう今の話ですよ。今というかちょっと前からの話ね。だから日本は食料安全保障を考えたら国内の、ね、生産増やして自給率高めなあかんっていうのはこれ当たり前のことやと、はい、うん、絶対しなあかんと思ってるわけ、うん、でその方向性っていうのは、まあ、さっきからずっと話してたその土地のもんできるだもんね、土地で取れるもの、国内で取れるものを食べたら増えるんだから、
はい、
ね、例えばマグロはお醤油につけて食べるのね、
はい、
マグロをねオリーブオイルにつけて食べたらこれオリーブオイル取れないんだから、はい、はっきり言って自給できないから自給下がるやん、ね、はい、マグロとね、まあ、あの大根を切った妻ね、あんなんでやってたんやけど、その妻の代わりにアボカドがあったとしてですね、アボカドやろうと、もうこれの方がウケるからってね、今あるでしょ、はい、そんなんしたらアボカド取れないんやから時給下がるやん、
はいはい、
取れるもん食べたらいいで、そういうこと言うと、いやでもね、自分らはいろんなものを食べて豊かな食生活を送れる権利あるだろうとか言うけど、
うん、
いやそんな人間の権利などは世界の環境とかね、世界の人口増加とかそういう状況の前では抑制された当たり前だと、
うん、
ね、そんな自由を追求することよりも、でそういう社会、あの世界の変化をね受けてね、国内で飢えが出ないようにする、これが当たり前、まあ、最優先されるのは当たり前でしょ、
はい、
で僕はそう思ってるんで、はい、だから本当に健康的にもいいんだから日本の食生活見直して、でそれによって自給率上げる、
うん、
この道が大筋とした正しい、そうやるからっつって言ってね、インドから入ってくるカレー粉が全く食べられなくなるとかね、うん、ね、そういうわけでもないんやから、
はい、
ね、そんなある、でもそれはどんどんそれを求められるっていう風な社会じゃないかもしれない、大筋はやっぱり私はこの国で取れるもので自給していくという方向に大きく方向転換しないといけないというふうに思います、
はい、
うん、なるほど、うん、
ちょっと君らが調べたっていうテーマなんやけど僕ばっかり喋りましたね、
いやいやいや、
うん、ね、難しかったですね、
なかなか、まあ、だから、はい、これはだからね、文化の結局文化の継承っていう問題になるとね、
はい、
非常に根が深いね、
うん、
うん、と思いますわ僕は、
はい
はい、だからこれを機会にね、皆さんも入り口は身近なことでもいいから、
はい、
より深く本質に迫るような勉強をしていただきたいなと。いうふうに思いますんで、
はい、
はい、これからも頑張ってください、
はい、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、ありがとうございました。
今回のラジオ新地いかがだったでしょうか、まあ、前回は村上さんがいなくなって一人になりまして、まあ、急遽ちょっと寂しいなということでインターンの三浦君にちょっと出演してもらって、まあ、また今回は打って変わって4人のインターン生と一緒に5人で、収録、今までで一番多い、まあ、出演者ということで、時間も長くなりましたけども、まあ、学生たちが一生懸命作った、まあ、考えた、この、まあ、対談ですんで、まあ、最後まで聞いていただいた皆さんに、改めて感謝申し上げたいというふうに思います。まあ、今後ですね、今後はまた、二之湯真嗣の、まあ、独演会になるのか、それとも、また新たな相方が見つかるのか、またまた何か違う展開があるのか、息子の二之湯樹のコーナーができるのか、わかりませんけれども、これからも、まあ原則的に毎月第1、第3、水曜日にアップという予定で、ラジオ新時続けてまいりますので、も、 ので、これからもご清聴よろしくお願いいたします。最後噛みましたけども、まあ、今回は良かったなということで、ここで失礼いたします。ありがとうございました。